と
中村です。
私たちはウェブ制作、ブランディングを中心にお客様の課題解決や成果向上を目指して日々奮闘しています。このチャンネルはデザインをお仕事にしている人、またこれからデザインのお仕事に関わりたい人に向け、現場からリアルな声をお届けするチャンネルです。
です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
どれぐらい間空きましたっけ？
2週間ぐらいじゃないかな。
早いですね。
早いですね。
あっという間にもうジュライですよ、ジュライ。
サマーでございます。
サマーですよね、本当に
雑
夏の楽しみって何かあります？
夏の楽しみ、
はい、
いやちょっと色気より食い気なものでして、私スイカが大好きで、もうスイカがやっぱり美味しい時期、嬉しいんですよね。スーパー行くと必ずスイカ買ってしまうんですけど、もう夏祭りだとか花火だとかよりもスイカが出回ってることが一番嬉しいです、私は。中村さん何かあります？
そうですね、何だろうな、バーベキューとか。
ああ、バーベキュー、
はい、
やってるんですか？
あのね、意外と夏になると、お家の庭でバーベキューやるんですよ。
あ、すごい、
はい、
そんなことしてるんですね。
すごいでしょ。
すごい、しなそうな顔してる。
アウトドア無縁層だもんね。
無縁層、
意外とね、やってるんですよ。はい、
火起こしから。
意外意外でしょ。あ、今日はいい炭ができたなぁなんつってやってるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、めっちゃ意外でした。
でもね、なんか家でやるバーベキューってさ、もうとにかくなんか焼けるものを焼けるじゃないですか、好きなものをさ。だからさ、ナン焼いたりとか。
ナン、あ、いいっすね。
餃子焼いたりとか。
ああ、なるほどなるほど。
まあ普通にね、お肉も焼くんだけど、あとフランクフルトとか、チキンナゲットとか。
ああ、ナゲットいいっすね。
シシャモとか。
ああ、シシャモいい。魚もいいんすよね、バーベキューで。
まあそんな感じでね、
い
ろいろとスーパーに行って物色して、今日はこれ焼こうっつってやってますね。
あ、意外と。
意外と。
意外な一面が。
意外とあります。
はい、そんなこんなで。
ということで今日はこれで終わりですか？
まだ3分も経ってない。
3分経ってないです。
というわけで、
はい、
今日の本題、
はい、
今日中村さんに何個か質問をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
中村さん、アプリコットデザインが始まって何年ですか？
10年ちょっとですかね。
10年ちょっと。
はい。
そんな10年ちょっとのね、大黒柱としてやってきたわけですけど、
ちょっといいですか？質問する気ある？
あります、あります、あります、あります。
なんかすごいやる気になる。
大黒柱としてね、やってきたわけですけれど、はい、その中村さんがね、
はい、
デザインをする上で、
はい、
大切にしていること、
はい、
教えていただけませんでしょうか？
あ、それはね、もう一択ですよ。
はい、
はい、もう成果が上がるデザインを提供したい。
あら、
一点張り。
一点張り。
はい、
本当にもう10年間それでやってきました。
いいえ。まあ正直言うとね、本当に前半の頃は、もう本当に作ることが精一杯だったんで、いかにいいものを作るかっていうところにこう自分の目標を置いてたんですよ。だからその成果っていうところはもう二の次だったんですよね。
はい、
はい、そういう若い時代もありました。
けど、はい、ここ数年はもう成果上がることを、
はい、
もうとりあえずじゃない、とにかく
日本語大事よ。
大事、
はい、
日本語大事、とにかく頑張ってきたっていう、
頑張ってきた
感じですかね。
はい、
でもじゃあ成果が上がるデザインがあるとして、
はい、
中村さん的にいいデザインって、イコールですか？
イコールです。
あ、イコール
です。いいデザインって多分人によってその定義が違うと思うんですけど、
はいはい、
まあ、自分の中でいいデザインは成果が出るデザインだと思ってるのでイコールってことですね。
ああ、なるほどなるほど、は
い、その見た目がいいとか悪いとかっていう のではないですからね、あの見た目が良くって成果が出ないデザインもあれば、見た目が悪くって成果が出るデザインもあるし、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、うん、必ずしもイコール、そこはイコールじゃないですよね。見た目がいいことが成果が出るかっつったら、でもそこなんかそこの部分ってなんでだと思います？
まあ見る人、その例えばお店であってチラシを作ります、でチラシっていうのは、消費者の方が 見て行動するわけじゃないですか、
はい、
でその見る人 あのターゲットによって変わってくると思いますよ、
ああなるほど、なるほど、
だから本当にベタベタのさ八百屋さんのさ手書きのさ、チラシが効果あるっていうのはそれを見てる人が例えば年配のねおじいちゃんおばあちゃんとかが見ていたとしたら、あのその人たちにはちゃんと合ってたっていうことだし、めちゃくちゃね洒落た八百屋のチラシを配ったところでその年配の方が見てもらえなかったら、それは届かないわけで、いいデザインじゃないじゃないですか。
そうですね、なんか成果出るって具体的にどんな成果今までありました？
これはやっぱり、売り上げが上がるとか売れるとか、
はいはいはい、
そういうことですよね、なんでそこを目的にしてるかっていうと、やっぱり自分で昔ねお店やってたことがあったので、そのお店ってやっぱ大変なんですよ、大変なんですよ
大変なんですね。
2回言いましたけどね、あの1000円のものだとしても、あの残る利益って数百円なんですよ、ね、でさ数百円さ売るために一生懸命やってるわけですよ、大変なんですよ
確かに、
だからさその出た利益の中からその例えばデザインに対して投資をすることがあるじゃないですか、チラシを頼もうと思ったらさ3万とか5万とかかかるわけじゃないですか。
そうですね、
1000円のものを売って200円の利益でしたってなった時に、その5万円のデザインの投資をするためには何個1000円のものを売らなきゃいけないんだって考えたら、結構大変な数でしょ。
そうですね、
だからさやっぱりその投資したからにはリターンがないと、デザインってなんだよって思っちゃうじゃん、ね、お店の人も、それじゃ良くないので、やっぱりその投資した分お返ししなきゃいけないっていうのがあって、それが我々の使命じゃないかなというふうには思ってますよ。
そうですね、やっぱりもうめちゃめちゃ余裕があるっていう方ばかりじゃないですもんね、もうあデザインもう好きなだけ作ってみたいな、そんなことは基本ないですからね、やっぱり、
ね、
一生懸命ねそうやって1000円のものを数百円の利益から得たものの中から私たちに依頼してくれてるわけですもんね、
そうなんですよ、
やっぱ大事に、なんかやっぱそういうの、そういうことをちゃんと分かった上で、なんかお金じゃなくてちゃんとそういう思いとか、気持ちを組んでお仕事したいですよね。
そうだね、だから本当に気をつけたいのは、例えばさチラシ作ってくださいって言われるじゃないですか、でそこにさ、じゃあ例えばリンゴをね、売るチラシだったとしましょう、で、5キロで3000円のリンゴを売るためのチラシですと、じゃあそのチラシをちょんちょん作ってって言われた時に、このリンゴを一人の人に売るといくら利益が出るんだろうなって考えたことある？
いや、なかったっすもう500円は500円みたいな感じだったんで、
でしょ、そうなんですよ。だそこをちゃんと知るっていうことがすごく大事だと思っていて、もしかしたらさ3000円のリンゴを売っても100円しか儲かんないかもしれないじゃないですか、そのことを知っているのと知ってないのではやっぱデザインに対するその作り方とかも違ってくるし、思い入れも違ってくると思うの で、
そうです、ね、
そのちゃんとお客さんのビジネスモデルを理解するっていうことは結構大事だと思ってるんですよ。
ズバリ成果を上げるためのデザインを作るために大事にしてることってあります？
成果を作るために大事にしていることっていうのは、お客さんのお客さんがどういう人なのかっていうのをイメージすることですね。
確かに、やっぱ結局売るのはお客さん、お客さんというか私たちが届けてるのはお客さんのお客さんですからね、お客さんにまず満足してもらうのが大事なんですけど、やっぱそのお客さんのお客さんに対して ね、アプローチしていかなきゃいけないものですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
うんうん、
だからお客さんのお客さんのイメージができてなかったら多分デザインも迷うと思うんですよ、
うんうんうん
ね、さっきのさ八百屋の、ね、チラシの例で言ったらさそのお客さんのお客さんがあのおじいちゃんおばあちゃんだとするじゃないですか、
はい、
それを知らなかったらめっちゃおしゃれなデザインを作ってしまって、
うんうん、
全然効果が出ないっていうことがあるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だからその辺はちゃんと頭に入れてお仕事しなきゃいけないなって思いますよね。
しかもおじいちゃんおばあちゃんの中でもまたグループがありますよね、
うん、そうだね、
うんうん、やっぱそういう高級志向だったりとか、うん、健康志向だったりとか、うん、なんかそういう意識が結構高い、うん人なのか、
うん、
安けりゃ安いほどいいよっていう、
うん、
これもうあの生産者の顔が見える感じがいいよとかそういうのもあるからまたそれでまた届き方ってまた違いますもんね。
そうだね、
うん、やっぱり細かくお客さんのこと知るって、まあ、成果を得るためには大事ですよね。
そうだね、
うんうん、
なんかさっきのビジネスモデルを知るっていうのも、
うん、
そのお客さんがどういう人をお客さんにしているのかっていうことを知るっていうことでもあるわけじゃないですか。
そうですね、
うん高級志向の人に売るためのデザインとかね、
うん、
じゃないとそのデザインの良し悪しが判断できないと思うんですよ。だからねそういうところはまあ大事にしてるかなって感じですね。
なんかどうでしょう今この若いデザイナーの方が、
はい、
もちろん成果を出すことのデザインを作ることが最終目標だとして、
うん、
でもそれはまだそこまで至ってないっていう人もいると思うんですよね、
はい、
そういう人がでも大事にするべき、
うん、
芯を持ってるべき部分って何だと思います、
うん、ですね、これはもうとにかくまずはね実績を作ることだと思うんですよ。で、ね、さっきの料理の話じゃないですけど相手のことを思いやって相手が望んでる料理を出すってちゃんと料理の話したよね。
してない。何の話だろう。何
の話だ。ラジオ撮る前に話したんだ。
ラジオ撮る前に話しました。
そうですね。
はい、
何かっていうと、
はい、
話す。
話します。
料理を始めましたと。
はい、
料理を始めまして、うん、で、まあ、家族がいて、まずはね、料理に慣れてないので、自分が一生懸命こう料理を作れるようになるわけですよね、
うん、
そこを目指していくんですよ、
はい、
でそうなってくるとその家族の人が食べたい料理っていうよりも自分が料理うまくなるための料理作りっていう方に目的がいっちゃってるの で、
そうです、ね、
食べてもらう人のことは後回しになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもそれは仕方がないことだと思うんですよ、
うん、
だってちゃんと料理が作れる状態になってないと相手のことを思いやるっていうことはできないわけですから、うんうんうん、それは当然ですよ、
はい、
だからそのデザイナーの人もまずはそのちゃんと作れるっていうところは、
うん、
やっとかなきゃいけないんですよ。
あ、そうですね、
うん、そのためにはとにかく数を多くこなして実践を積んで経験を積んでいかなきゃいけないんですよ、
うんうん、
で、ちゃんとデザインが作れるようになったその先にはお客さんのことを思って成果を上げるデザインを作れる人になれるかもっていうそこがスタートラインだとは思ってるんですよ。
はい、
うん、なんかまずは作れることかなって思います、
うんうんうん、
だけどね、完全にこう作ることだけに頭を持っていっちゃいけなくって、
うん、
やっぱり頭の片隅にはお客さんってどういう人なんだろうとかお客さんのお客さんはどういう人なんだろうっていうことをしっかりとこう考えるような頭の思考にしておかないといけないので、まあ、意識しながらまずはちゃんと作れるようになることっていうのが大事かなと思いますね。
うーん、おーまとまりました。
まあね、難しいよね。
まあ、まずはもうちゃんと作れるようになることが一番ですよね、
うん、やっぱね、
うん、基本から何事も始まっていきますから。
そうですね、
うん、
やっぱ3年かかるって言うじゃないですか。
かかりますよ、
ね、
かかります。本当に思うんですけどデザインは
すぐにはできるようになりません。
なりませんよね。
なりません。どんなにセンスのある人でもやっぱりそうはいかない。
うん、
そう簡単にはいかない。やっぱりなんか年単位で経験積んでいかないと、うん、やっぱ一人前って呼べるかなって、
うんうんうんうん。
年単位で経験積んでもなれるかなみたいな。
終わりがないしね。
ね。
うん、
どこまでもどこまで もう世間も変わっていきますし、
うんうんうん、
旅行も変わってきますし、うん、もうずっと同じ自分じゃダメなんですよね、デザイナーって、
うんうん、
やっぱ変わり続けなきゃいけない、結構大変な
うん、うん、
職業であるんですけど、でも本当に素晴らしい職業でもあると思います。
そっか、
私は好きなデザイナーという職業が。
そっか、なるほどね、
うん、嬉しいじゃないですか、誰かの役に立てるって、
うん、
なんかちゃんと見える形で誰かの役に立ててるわけですから、私たち。
うん、どうしたの、
何ですか何ですか
どうしたの、なんか
ね、
でもあれよね、そのなんかいいデザインの定義ってさ、人によって違うじゃないですか。
そうですね、
だからさ、そのいつまでもいいデザインを追いかけてるとなんか疲れそうな気がするんだけど、どうなんだろうね。
いやもうそれはそうだと思いますよ。
ねえ、だっていつまでたってもさ、うん、ゴールがないじゃん。
ないです。
大変。
うん、だってこう完成させたものに対していくらでもパターン作ろうと思えば、パターン作れますからね、
うんうん。
でも全部正解なんですもん。
うん、
もう言ってしまえば。
そうだね。
うん。
うん、
その中でね、今出せる自分のベストを出していくみたいな、
うん、
結構体育会系ですね、やっぱ考えれば考えれば。
まあそうかもしれないね、
うん
うん
うん、アスリートっすよ、うちら。
アスリート、
アスリートっすよ
そっか、デザイナーはアスリートであると。
アスリートであります。
なるほどね。
去年の自分を常に自己ベストを更新し続けるみたいな。
あれ今オリンピックやってたっけまだだよね。
いや夏なんで。
夏なんでね。
夏なんでね。
あ、なるほどね。
ちょっと暑くなっちゃいました。
自己ベスト更新ね。
ね。
そうだね。でもそう考えた時にさ、いいデザインってさ、測れないじゃん。
うんうん。
いいのか悪いのか点数つけられないじゃん。
つけられないっす。
だから自己ベスト更新って言ってもさ、うん、自分の中での感覚でしかないじゃん。
感覚でしかないっす。
なんかそれ辛くない？
まあ、
そんな。
確かに、でも測れないからな。
測れないよね、
うんうん、本当に何かの物差しになっちゃう。自分の物差しだったりとか、うん、他人の物差しだったりとか、うん、ね、
他人もさ、 A さんに聞、去年は A さんに聞いてて、うん、今年は B さんに聞いてたら全く物差し当てにならないし、
当てにならないですね。し、A さんも A さんで1年間で心境の変化があって、
ね、目が超えたかもしれないし ね
目が超えてね、去年は A って言ってくれたけど今見たら B だねみたいなこともあると思って、何の話
だからそのデザイナーっていう仕事を続けていく上で、
うん、
そのなんだろう、まあ、いいデザインをとことん追いかけていくっていうのも全然ありだとは思うんですけど、やっぱりその自分の成長がこう分かるような目標設定っていうのはしっかりした方がいいのかななんて思うんですよね。
そうですね。
じゃないとなんか辛いじゃん、
うん、
いつまで行ってもなんかトンネルから抜け出せないみたいなさ、
うん、
そんな状況、
うん、
うん、だしさ、やっぱりなんか見てるとさ、
うん、
なんて言うんでしょうね、その自分の作ったものにやっぱりすごい自信持ってる人ってそんなに多くないじゃん、実は。
ないですね。
やっぱりどっかさ、こうまだできたんじゃないかなとか、
うーん
思っちゃうじゃん。自信がないところあるじゃないですか。
ありますね。
うん、だからさ、なんかそういう精神状態だとさ、なかなかこう長く続けられないのかななんて思うんすよ。なんか途中でこうやめてっちゃうとかあるのかなと思うので、まあね。改めてその自分が何のためにデザイナーをやってるのかっていうところと、
うん、
その目的、
うん、
からどうなっていきたいのかっていうのをこうちゃんと決めた方が長くデザインを続けていく秘訣なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、
本当にそれはそう。というわけで、
というわけで本当にザックバランな、
ザックバランな、
はい、
まあ雑談ベースの、
そうですね、はい
でもうまく今落ちた気がするので、
はい、
ここいらで、
ここいらで、
はい、
終わりとしましょうかね。
終わりとしましょう。
はい、
じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
お会いしましょう。バイバイ。
さようなら。